さて、番組今週のテーマは日本の選挙について、高知大学人文学部の上上隆義先生をお迎えしてお話を伺いしていきます。先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、日本の選挙、選挙における投票率の低下っていうのは叫ばれて久しい昨今だと思うんですが、どういうところに問題があるんでしょうね。
まあ、これはですね、私たちのこう政治っていうのはいわゆるこう大義政民主義ってちょっと硬い言葉で言いますけど、まあ簡単に言うと私たちが自分自身でこう政治を行うってまあ大変だから、自分たちの代表を選んでその代表に政治やってもらうっていうね、まあそういう仕組みであるわけです。なのでその代表選びに参加しないということは、これは民主主義なんですかっていうことにまあ直結する問題だと。要するにこう我々の政治のあり方のまあ根底の部分にかかるという意味で重要なポイントであるわけです。
そうですよね、だから今の先生のお話に沿っていくとですよ、本当の理想は我々国民がもう国会に集まってですね、いやそれは違う、それは賛成だというふうに言えればもちろんいいわけですよね、でも我々サラリーマンであったりとか自営業とか、いろんな仕事をなさってる方、そんな時間あるわけないというところもありますので、我々の意見を代理にして言ってもらえる政治家の方を選んで、国会で審議してもらうというのがこの代議制なんですよね。なるほど。そしてですね、現代の日本の政治を理解する上で欠かすことができないこと、それがですね、1994年の小選挙区比例代表並立制の導入ということなんですが、皆さんもおそらくこの言葉を聞いたことはねあるんじゃないかと思うんですが、これ先生具体的にはですね、それまでの中選挙区制とどのように変わったんでしょうね。
まあ、これはあの衆議院の選挙制度なんですけども、かつての中選挙区制というのは一つの選挙区から3人から5人ぐらいこう当選者が出ていたんですね、となりますと、例えば日本の戦後の政治をずっと引っ張ってきた自民党のような大きな政党ですね、はその一つの選挙区に複数の候補者を立てないといけない。例えば自民党だったら A さん B さん C さんというようなですね、そうなってくると有権者の側からすると、同じ政党の候補者が何人も出ていて、じゃあどういった基準で投票すればいいんですかということになってくる。それは政党の政策というよりも、例えばその政治家個人の選挙区サービスだったり、政治家個人とのつながりだったりという、そういった要素で投票するということになる、そうなってきますと、これは選挙って本来私たちの代表を選ぶっていう話を先ほどしましたけども、それは政策で選んだ方がいいんじゃないかっていうことはもちろんありますし、その政治家個人にとっても非常に負担が重いんですね、それはどういうことかって言ったら、自分の支持者を、ある種囲い込みというか組織化をしないといけない、事務所を作り秘書を雇いということをやってますと大変なお金がかかります。
そうですね。
そうなってくると、これはいわゆるですね、政治と金にまつわる、不祥事というものの温床になってくると、90年代初頭で言うならばいわゆるリクルート事件であるとか、そういったさまざまなですね、金券スキャンダルというものが起きたりしました。
ありましたね、
そういうことがあって、じゃあこの問題の温床になっている中選挙区制度を変えて、基本的にまず小選挙区制度を導入しましょうという、そういう発想になったわけです。
この小選挙区制度というのはその中選挙区制とはどういうふうに変わったんでしょうね。
基本的には小選挙区制度、皆さんご存知だと思いますけども、一つの選挙区から当選する人はこれは一人です、小さいっていうことの意味ですね、ですから政党が立てる候補者というものも一つの選挙区につき原則一人になります、なので候補者の選択というものと政党の政策の選択というものがこれは一致するというか、有権者からすると政党の政策を見て投票できる、しやすくなったということが大きなポイントであるわけです、このように政策中心の選挙になってくると、例えばかつてのようにですね、自民党の A さん B さん C さんが自分の支持者を一生懸命こう組織化しないといけない、そのためにかかっていた莫大なコストも小さくなるんじゃないか、ということは期待されたわけですね。
なるほど、そういうことなんですね、そこまでのお話を聞くとですね、中選挙区制よりも小選挙区制の方が我々国民の意見も国会に届きやすいような印象もありますよね、政権公約をじっくり読んでどの政党に投票しようかなっていう、そのニュアンスの方が 多くなってきますもんね。
そうですね。
あ、なるほど。でですね、この選挙制度改革によって当初はどのような効果が期待されたんでしょうね。
まあ、当初の効果としては、まあ、先ほど申し上げたように、はい、まあ、選挙のやり方が変わると、より政策中心になって、うん、候補者のサービスとかね、
ですよね、
つながりとかっていうものの比率は小さくなるんじゃないか、はい、であるとか、あとこれは先ほどちょっと申し上げませんでしたが、はい、これは野党ですね、自民党以外の、まあ、複数いろんな政党が、まあ、あるわけです、まあ、かつてあったし今でもあるわけですけども、はい、こうした政党は小選挙区制においては基本的には結集しないと勝てません、
はい、
当然ですね、一つの選挙区から一人しか当選者が出ませんから、
はい、
で結集しないと勝てないということは、自民党に対抗しうるもう一つの選択肢というものが選挙の際に私たちの前に登場してくるということになります、
はい、
で、そういったあの結集に参加しない政党というのは、はい、まあ、比例代表の部分で頑張ってもらうという、そういうことになっていたわけですね。
なるほど、そういうことなんですね、うん、あの政党の規模がやっぱりその例えば一番大きい政党に同じくらいこう対抗しうるぐらいの勢力でないと、小選挙区制になったからといってその地区で一人しか選ばれないのであれば、割合的にいくとやっぱりね、うん、この大政党に偏ってしまうかもしれませんからね、
はい、
で野党が考えるとやっぱりこう結集して同じぐらいの勢力になって拮抗していこうと、
はいはい、
ただそれでも小さな政党はなかなかその小選挙区制では受かる確率っていうのが低いですから、それをカバーしようというのが比例代表制。
そうですね、
ということを。ああ、なるほど、そういうことだったんですね。
野党の結集に参加する政党と、まあ、しない政党で出てきて、はい、でどちらで戦うかということがね、まあ、選択できるようになってきたということも言えるかもしれません。
なるほど、そうなんですね、うん、でもですよ、
はい、
実際これどのようなことが起こったんでしょうね。
そうですね、まあ、期待された通りですね、選挙におけるこの政策、特に政党の政策が、の比重が大きくなってきたっていうことは、これは疑う余地がないわけです、マニフェストとか政権公約だとか、これもかなり批判されました、
はい、
批判されたけど、例えば昨年の総選挙で、
はい、
これを出してこない政党って私が知る限りないんですね。
あ、なるほど。
全ての政党が事前に政党の政策っていうのを作って出してきてます、
は
い、で実際に政権交代がまた起きました、という意味でやはりこの小選挙区制のインパクトってかなり大きかった、
はい、
大きかったけれども、しかしですよ、依然としてですね、
はい、
この実際の政治、行われた政治っていうのを見てみると、
はい、
まあ、2009年の時に、まあ、自民党から民主党への政権交代起きたわけですけども、はい、民主党はその時やはりマニフェストっていうのを事前に出してきて、来ていたわけですね、
はい、
だけどそれに従ってじゃあ政治ができるか、選挙で約束したものに従って政治ができるかと言ったら実際そうじゃなかったわけですね、はい、それはいろんな理由がありますけど、例えば大震災のような予期できないことが起こったりっていうことがあったりしたわけですが、
はい、
しかし、まあ、政党の、まあ、組織というものがそんなに強くなくてですね、
はい、
うん、まあ、そういった新しい出来事にどう対応するかだとか、
はい、
政権公約だとかマニフェストでは詰めきれなかったものにどう対応するかっていうことの意見の集約というか、
はい、
まとめ上げるっていうことはなかなかできなかったんですね。それがやはり非常に批判されたところの原因の一つではないかというふうに思います。
なるほど、理想論で言えば結集するのであればしっかりその結集した後に作られた政党のマニフェストにみんながちゃんと理解を示してじゃあこれでやっていくぞと一枚岩になってやっていくのが理想なんですけども、実際はその、まあ、例えば小さな政党などがですねこう、まあ、集まったでその組織内の融和っていうのがなかなか進まずにまとまりきらなかったっていうところは大きな原因としてやっぱあるんでしょうか。
そうでしょうね。あ、まあ、その原因、究極的な原因って何なのかって結構難しいポイントだと思うんですけども、まあ、先ほど小選挙区制になって、1政党から1人の候補者しか出ないということになって、
はい、
まあ、その選挙区で政治家が作っていたかつての自分の組織ですね、
はい、
自前の組織というものが政党の組織へ衣替えしていくんじゃないかってみんな予想したわけです、
はい、
私たち政治学者は少なくともそう予想しました、しかし現実はそうではなくって、依然として選挙の際にどういうことになってるかって言ったら、まあ、選挙運動とか選挙の組織作りっていうのは全部候補者各自自分でやりなさいよっ ていう、はい、そういう感じになってるんですね、まだまだこう例えば〇〇党の公認候補者になりましたからって言って、はい、政党の組織に乗っかっていけば選挙運動できるっていうところには行ってないんですね、ということになるとどうなるかというと、はい、選挙で受かったのはこれは自分が一生懸命頑張ったからだと、はい、自前の組織を一生懸命作ったからだと、なので自分は別に党のお世話になってないよっていう意識が依然として強いんですね。
なるほど。
なのでなかなかこう一人一人が一国一城の主じゃないけど、
はい、
まとまりきらないっていうところが
どうも出てきてしまう。なるほど。そういう意識がまだまだ強いということなんですね。
そうですね。
さて今週の番組テーマは日本の選挙についてということで、人文学部の上上隆義先生にお話をお伺いしています。先生引き続きお願いします。
よろしくお願いします。
さあ先ほど前半でもちらりと出てきました、先生はですね、新たな選挙制度改革よりもその政党の組織改革を後押しすることが必要というお考えをお持ちということをですねお聞きしたんですけど、はい、これ先ほどもですね前半でちょっと話があった、そのいわゆる新興勢力ですよね、はい、二大政党制に進んでいく上でかつてあった大政党に被験しうるというか、はい、そういうふうに集まったこちらの政党の方ですよね、はい、こちらの組織がなかなかこう一枚岩になりきれてないっていう話があったんですけど、はいはい、やっぱりそのあたりが政党の組織改革っていうところになってくるんでしょうかね。
そうですね、例えばじゃ あマニフェストだとか、はい、政権公約をどう作るかっていう問題もあるわけです、今までのやり方、これはいろんなバリエーションがあるとは思うんですけども、はい、ただ基本的には選挙の前に、その政策の党の担当者の方がですね、はい、バババババッと作って、でこれでやりますよっていう感じで、はい、もちろん意見を聴取する機会なども設けていますけども、ただやはりですねちょっと党内で十分な時間をかけてじっくりですね、作り上げたという感じでは必ずしもないんですね。
なるほど。ということは小選挙区制になってですね、結構そういうふうに表に出るようになってきた政権公約だったり、はい、マニフェストっていうのは必ずしもその一つの政党に所属している議員皆さんが本当にこう 100% 賛成それでいこうっていうふうに持ってきたわけでは実は現実なってない。
現実はなってないですよね。やっぱり時間のかけ方とか作り方とか、
はい、
やはりこれはね選挙と選挙の間にじっくり時間を何年もかけて本来は党内の意思の集約、意見の集約ってやっていかないといけない話なんでしょうけども、それは現実はそうなってない。
確かに前回の選挙でもありましたよね、はい、その党の例えば公約がこうなってるけど、はい、その地元の県連ではちょっとまた違うニュアンスで語られてるぞっていう、どっちが一体正しいんだっていう話がね出てきたこともありましたよね。
ありましたね。
ああいう現象ももろにこういうことなんですよね。
そうですね、
だって有権者から見たらじゃああなたの党はどっちなのっていうふうに思っちゃいますよね。
そうですね。本来であれば選挙の前にね、はい、そういった対立点はきちんと、妥協点を見つけておかないといけない話だったんだけど、これに触ると大変だということで、おそらくずっとね触らないでいたんでしょうね、
はい、
でそれが選挙の前になってなるほどということですね。
それでも有権者にとってはずいぶん困った事態ですよね。
そうですね、そのマニフェストの作り方もそうですしね、その組織の在り方もおそらく見直さないといけないし、今一生懸命やってるところもあるんでしょうけども、
なるほどね。そうですか。いやでもねこれから日本って、例えば一つ回っとるとしたら TPP の問題とかもあるじゃないですか、
ありますね。
あれなんかもこうもろに何でしょうかね、その地方に直結するような問題もたくさんあるわけでしょう、ねそこで県連と中央とでまた言い分が異なってたりすると、
はい、
結局我々はどうしたらいいのってやっぱりなっちゃいますよね。
そうですね、
こういうところがやっぱりこう投票率の低下、一番最初に出てきた話にもまた、つながってちゃうのかなっていう気はしますよ ね、
そうですね。やっぱり分かりにくいですよね。
分かりにくいですよ ね、 ね、 でもね
本来こう政権公約とかマニフェストっていうのは政治を、ある種分かりやすくする、有権者にとってみれば参考となるね、基準となるもの増えたっていうことで歓迎すべきことなんだけど、ただそれをどこまで 真に受けていいのか、
そうそうですよね
ということになるわけです、
はい、最後はね、あなたはどこまで信じていいのっていう、なんだかね、そうそう、こう人間関係にも通じるような
結構似てますよね。
ですよね、
うん、まあ、基本なんでしょうね、そこはね、はい、そこが信用できないとやっぱりもう関わるのやめようってことになってきちゃうかなっていうのがあるでしょうね。
ううことになるでしょう ね、あ、なるほど、わかりました。では最後になりますけども、これ先生おそらく一番お答えいただきにくい質問になるんじゃないかと思いますが、はい、今後の日本の政治をより良いものにするために先生はどのようなお考えをお持ちですか？
そうですね、まあ、非常にこれは漠然とした答えになっちゃいますけども、やはりこう政治と私たちの関わりというものについて、はい、まあ、もっとねこう、はい、理解し学習し、そして、議論する場を広げていく必要があるんじゃないかと思いますね、まあ、例えば選挙制度の問題であるならば、はい、今結構選挙制度期間中の規制が厳しいんですね、
うん、
そうですね、選挙期間に入ったらかえって情報が手に入らなくなるようなね、
確かにそうですね、
これとすごい矛盾してますよね、
はい、
いうようなことがあったりして、まあ、いろんな意味でこう政治を議論するっていうことがやりにくいようなところもある、はい、例えばそれは学校教育の問題だったりします、あるいはその選挙の規制の問題だったりする、あるいは新しいこうメディアに
対
応をどうするかっていうことだって、ね、ようやくネット選挙解禁になりましたけど ね、
うんうん、
まだいろんな制約がありますから、
はい、
そういう意味で、まあ、非常にこう手近なところからいろいろ始めていくっていうのも大事なことなのかなと思ったりもしています。
なるほど、つまりこう有権者が知っておくべき情報などももっとこう解禁して知らせていく必要もありますし、もちろん受け取る側の我々有権者もそれをもっと能動的にこう取ってくる、
能動的に取ってきて、
はい、
それをお互いに議論する、政治について語るって結構ね、なんていうか、
うん、
あまりこう大っぴらの場で
確かに
しにくいような雰囲気ってありますよね。
あります。
でもそうじゃないんだというようなことをね、常日頃からまあ意識していくっていうことも大事じゃないかと。
確かに先生とお話ししてますと、はい、政治ってもっと遠い世界のものだとなんとなくこう思っていたんですけど、はい、でもよくよく考えてみたら結構我々の生活が明日から変わるようなことをはらんでたりもするんですよね。
そうですね、
そういうことをちゃんと我々の中でもその有権者の間でも話し合っておかなければいけない。
そうですね、で自分はどう考えるのかっていうことをね、うん、問われてすぐ答えられるぐらいじゃないと、本当はね、さっき一番最初の話に戻りますけど、大議制民主主義における、まあ、主権者としての固い言葉ですけどね、
はい、
私たちっていうのはちょっと政治家もダメだというのは簡単だけど、
はい、
私たちだって実は足りないんじゃないのということですよね。
なるほどね。いや、もう僕もこの話進めていて自分自身の襟を非常に正す思いです。これからもっとね、一言で言うと頑張っていこうと思います。
すいません、はい、私自身そんな大したもんじゃありませんけど、いやいや、ありがとうございます。
でもありません、本当に勉強になりました。はい、というわけで今週のテーマは日本の選挙について、人文学部の上上隆義先生にお話をお伺いしました。先生、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。